ちょっと高いところから失礼いたします。先ほどご紹介いただきました中垣と申します。この教会はクールビズということでですね、先生もネクタイになって非常にいいですね。私ももう上着は取りました。よろしくお願いいたします。今日は先ほど読んでいただきましたロマ書というところのお話を少しさせていただきたいと思いますけれども、まずかなり申しましたけれども、私たちは家内がこう賛美をいたしまして、私は時々このようにお話をすることがあるんですが、セットでとコマーシャルにもセットの A でお願いいたしますというのがありますよね。A か B か C かそこは分かりませんが、ということで今日はお話をさせていただきたいと思います。大体、どういう話をするのかというので皆さんもご興味を持っていただければと思うんですが、まずは自分の成り立ちですね。先生にご紹介いただきました。私は1970年から18年間アメリカに留学をいたしまして、でそしてその後、その大学および国の研究所、米国ですね、海軍研究所というところがあるワシントン DC にあるんですが、そこでも研究をしておりまして、そして民間のオハイオにあります、バテルという研究所でまた5年間全部で18年間なかなか日本に帰ってくることができないと思いました。ところが、日本でもですね、知り合いの先生方がたくさんいらっしゃいます。でそれでいろいろ日本に帰りたいんですかということをお願いしておればですね、九州大学の先生がある日、国際電話をかけていただきまして、そこで九州工業大学というのが 福岡にある、そこで、教員を募集しているというんですね。でそこで、私は応募いたしまして、福岡県の飯塚にあります情報工学部に、コンピューターを作る、学ぶ、研究する、使うというようなそういう学問の、ところなんですが、そこで、教授として招聘されまして、18年間教員として奉仕いたしました。でそしてその後は大学の経営に4年間携わったわけでありますが、同時に、私たちはワシントンにおきましても日本人協会を作ってまいりました。でそして、日本に帰ってきては飯塚、宗像で2つ協会を作って、今その後の協会の方の、責任者としてやっております。でそこで、まず何をこのお話をするのかということですが、私もやはりその科学の分野にあるものですからですね、いろいろ科学の立場で神を信じるということが、私にとっては当たり前のことなんですが、皆さんにとってはどうでしょうかということでお話をさせていただきたいと思います。よくですね、日本人の方は神を見せてください、そうすれば私は神を信じるからということがよく聞くんであります。これは非常に難しい話でありますね。先生も神様ご覧になったことありますでしょうか。誰もないということですね。非常に難しいことだと思います。聖書に書かれています旧約聖書というところにはですね、神様のことが書かれています。非常に厳しい方として書かれてあるわけです。神の箱というそのスピルバーグのロストアークという物語がありますが、それが神の箱、イスラエルの民が神の箱を担いでいました、おみこしのようにですね、これの話なんですけれども、その聖書の中では神の箱に祭司であっても手を触れれば直ちに神の瞬間が下って滅ぼされるということが書かれている。実際にそういうことがありました。このように非常に厳しい神の姿であります。モーセの十戒でモーセもですね、神様と非常に近い交わりをいたしまして、でしかし神様の御顔を見たことがない、どうぞ神様見せてくださいと神様に言うんですね。 そうすると神様はおっしゃいました。人が私の顔を見てなお生きていることはできないと、こういうふうに、おっしゃったんです。人間が神の顔を見て、神の姿を見て生きていることができない、それほど清い聖なる方であるからです。そこでその神の姿、誰しもみんなこう見たいと思うんですね。イエス・キリストの弟子でさえそう、イエス様どうか父なる神の姿を見せてくださいと、こういうふうにお願いしたんです。そしたらイエス様はこのようにおっしゃった。私を見た者は父なる神を見たのですと、こうおっしゃった。イエス・キリストを見た、それは神を見たのですということです。イエス様の中に神がおられる、いやイエス様は神の存在である方であるからです。このようにイエス様は教えました。そこでそのイエス様とはどういう方でしょう。聖書の中に書かれているのは非常に慈愛に満ちた、愛に満ちた方である、神は愛なりという言葉がありますが、まさに神イコール愛であるようにですね、そのように書かれているのがこのイエス様を通して見る神の姿というものであります。また同時にイエス様は聖書の中に書かれています、ゲッセマネの園という中でお祈りをされました。十字架にかかる、明日十字架にかかるんだというその前日に祈っていらっしゃるイエスの姿というのは、苦しみもだえて、そして血の汗を流すような、そういう姿を見るんですね。悲しみ苦しまれる神の姿をそこに見るわけです。でそして人々は十字架にイエスを つけます、裁いて、そして十字架の上に上げる というのがこの十字架でありますね。これはエンプティープロスと言いますが、イエス様が、もうその天に昇られた後で十字架の上にはおられないという、よみがえりの後の十字架であります。カソリックなどでは十字架の上にイエス・キリストの像がそのままかかっているところもありますね。でそのようにイエスはこの人の手によって十字架につけられました。そして苦しみもだえて、その姿がキリスト教のなんとシンボルになっているわけです。このように苦しみもだえる神の姿がキリスト教のシンボルなんです。こんな宗教が世の中にあるでしょうか。ないですね。神を崇める、神の力、これを求める、これが普通の世の中の宗教でしょう。しかし私たちのこのキリスト教というのは、神の姿、苦しむ神の姿が十字架の上にしかもかけられて、それを私たちはキリスト教と呼んでいるわけであります。神であるイエスは地上の苦しいところを全て経験して、でそしてなおまだ足りないところ、人間の罪のある限り、キリストは、神は苦しみもだえる、悲しむという、そういう姿の神がイエス・キリストであります。ここに真理があります。神が人間を救うとすれば、それは一体どのように、何をもって救うのか、なぜ救うのかということがあります。人間の能力や功績や、そしてまた良し悪し、罪などはいかがでしょうか。いや、世の中の宗教はそのように判断するでしょうね。そういったものをもって判断する、この人は救うべき価値がある、いやこの人は救うべき価値がないと、というふうにするかもしれません。しかしながら、聖書に書かれている神の救いというのは無条件、これを恵みと言います。神様から何の取り柄もない人に対して与えられる神の愛、これが恵みと言います。でそれでは人間はどうでしょうか。神を受け入れるというのはどうでしょう。神様が何か人間に良いことをしてくれるから 世の中は神を受け入れるというのではないでしょうか。それを一般に日本ではご利益と言いますね。何か良いことをしているから、それだから、まあ、神を信じようと言い、これが人間ではないでしょうか。聖書もまさにそのことを書いています。聖書の旧約聖書の中に呼ぶ記というものがありまして、そこの中で、神に反逆するサタンというのがいるんですね。このサタンがこう言っている。人はいたずらに神を恐れるでしょうかと神に申し上げている言葉があります。でこれはその言葉では、人は美なくして神を信じるでしょうかという、何か良いことをしてくれるから神を信じてるんですよ人間は、というふうにサタンは神様に申し上げているわけです。確かに日本には無神論者と自称、している人がたくさんいます。まあ私も昔はそうでした。神を信じる前には無神論者、神などは信じない、そんなものは存在しないと、まあ、これがですね、何かこう人間が知性のあるもののようなこういうこの存在だというふうに思うんですよね。それですから神は信じませんと、と宗教はあってもいけるのは私は信じませんというふうに言うんですが、しかし宇宙の存在、そして宇宙を作るという、まあ、天地創造ですね。でこれが実はこの神が自ら証しをしておられる、これが創世記というところに書かれていることである。神ご自身が全てのものをお作りになった、その証しがされているわけです。人間は人の都合によって、いや自分のこの判断によって神をいるいない、信じる信じない信じないとするわけでありますけれども、聖書の中の旧約聖書のところでイスラエルのこの近辺に住んでいましたペリシテ人、たちというのは、まあ、今のパレスチナということですが、でこの、まあ、異邦人ということになっておりますが、その異邦人たちはですね、まあ、ダゴンの神というのを信奉していました。そして大きな偶像を作ってそれを奉じていたんですね。でそこにイスラエルからこの戦争で勝って、そして持ち運んできたその神の箱を一緒に置いたわけです。でそうしますと、一晩経って朝見たらそのダゴンの神は倒れていたり、またこの手と首と全部切り離されていて、神の箱の前にひれ伏していたということが書かれています。でそしてその地域には疫病がこの広まりまして、たくさんの人が死んだ。で人々はこれは大変だ、あのイスラエルから持ってきた神の箱、これが災いを下したと、あの力ある本当の神様がそれなんだなと分かりました。しかし本当の神様、誠の神であることが分かっても、彼らはその神を受け入れて信奉しようとはしなかったんです。これは置いといたら大変だから、どうかもうこれは引き取ってくださいと、というふうにイスラエルに返したんですね。でこれが旧約聖書に書いてあること。人々は本当の神であっても自分たちに都合の悪い神であれば、いやこれは信じたくない、これはもうお引き取り願いたいということ、そのようなことを考えている。日本でも八百万の神というのがありますが、いろいろなこのお役目があるわけですね。でもその中で自分たちに益をもたらす、ご利益をもたらす神であれば受け入れましょう、災いを与える神であればいいです、いりません、というのが人間が考える神ではないでしょうか。聖書の中で信仰のあるヨブという人がいました。この人は神から理由もないのに災いをたくさん受けたんですね。この人は神が愛される非常に正しい人でした。ですけれども神は彼を試すためにその災いを下された。彼は何と言ったかと、主は与え主は取られる、神の皆は主の皆は褒むべきかな、という言葉を言いました。神様は 良いものをくださる、益をくださる。しかし神様はまた災いもくださるものだ。神様は素晴らしい方だというふうにそのヨブは言ったんです。彼は一夜にして彼の10人の息子が全部殺されてしまった、そして財産も奪われてしまったという経験をした時に彼はその言葉を言ったんでありました。サタンが言うようにご利益宗教というのは地上のものであるが、あのヨブは、神様がこの指摘されるあのヨブはどうだと言った時に、そのヨブは神を呪わなかったんです。神の恵みが無条件であるように、神を信じる人間も無条件に神を愛する、受け入れる、神を救いよう、それをイエスを受け入れるというのが神様の目にとって一番良いことでありましょう。神が神であるゆえに私たちは神を信じるというのがその証であります。神様はまた信じる者に恵みを与えるものです。いや、生きている者全てに対して恵みを与える。それによって私たちは生きて、この宇宙の中で生きているわけであります。これが創造の神が作られたゆえんであります。私たちは全て神の手によって作られたものでありますから。で、神のその先ほど読んでいただきました、司会の方に読んでいただきました、ローマ書の言葉というのは、なぜなら神について知りうる事柄は彼らには明らかであるからですと書いてあります。これは全てのみの、もう例えばここにあるプラントを見ましてもですね、これは神の手によって作られたものであることがわかるわけです。その中には細胞があって、その中には核があり、また遺伝子がある。私たちの体も全部そうなんですね。そしてその中を見た時に優れた構造があって、神経系統があって、脳があって、コンピューターはその通りに作ってますけれども、そこから学んで人類がコンピューターというものを作り出した、こういう情報の機械というものも作り出したんですね。で、これがもし人類が世の中から消えてしまって、例えば、まあ、お話がですね、宇宙人がやってきました。で、これを見た時に人間は誰もいない、しかしこういうものがある、車がある、これを見た時に彼らは、あ、これは自然にできたものなんだなと言うでしょうか。いや、そうではない。知性を持ってこれを知ればですね、この中にはこれは設計した人の意図が入っているわけです。これのもそうです。自動車もそうですね。自動車は約3万点ぐらいの部品が並んだりだって言います。一つも不必要なものはないんです。ネジ1本にしてもですね、もし不必要であればこれを取り去ってしまいます。コストダウンのために、全てのこの素晴らしいものが自動車の上に乗っかっているというのは、設計者がいろいろこの考えまして、そしてその知性を盛り込んで設計して作って、この自動車があるわけです。皆さんが毎日乗っている自動車っていうのは、そのようにして知性があるものが作ったわけです。そこには知的な構造が入っているんですね。で、そして目的構造とも言いますが、これは音を出す目的、そしてこれもスピーカー、音を大きくする、そういう目的を持って作られたものです。もしこれが人間、この知性を持ったものが作ったのでないとすると、おかしな話になります。これよりもずっと優れたものが、実は人間の体の中の細胞の中の核の中の DNA というこの膨大な数の DNA が連なって、私たちが出来上がってるんです。で、これが21世紀にやっとたくさんのコンピューターを連ねて、そして解明できて、今全部解読されました。これによって何番目にどの DNA が並んでいるか、例えば P53 という DNA は人間のがんを コントロールする病気のがんですね、これに異常がある人はがんになりやすいということがあらかじめ分かっているわけです。そういった DNA がものすごい長さで連なっているのが人間の中の構造です。これによって私たちはあるものはこの60歳、70歳、80歳、90歳、100歳までも生きられるわけです。毎日生きているわけです。これが人間の中の構造でありますが、もしこの優れた人間の中の構造が知性があるものが作ったのでないとすると、これはおかしな話です。人間の構造は自動車よりももっと複雑で優れたものです。これよりももっと優れたものであるわけです。もしこれが自然であるというならば、もし、それであるというならばですね、この壺の中にたくさんのアルファベットのカードを入れときまして、でこれをバッとこういうふうにこの地面にばらけます。そしたらその順番を、偶然並んだ順番を読んでみると、これがこんなに厚いエンサイクロペディアブリタニカの、百科事典になっている通りにもし並んだとしたら、これはおかしな話ですね。でも可能ですけれども、それは非常に確率が低いということになる。それよりも人間の DNA がその順番に並んで生きるものとなっているという確率が、もし自然にできたものだとすると、それは非常に確率の低いもの。しかし今の科学ではそう言っていませんか。今の科学では太古の昔に海の中にこの単細胞の生物が発生して、偶然発生して、それが生きる能力と食物を取り込む能力と、そして増殖する能力を一挙に全部持ったというのは、これは非常に確率の低い話であります。これが、まあ、私たちは科学と呼んでいますけれども、しかしながら聖書は私がそれを作ったとはっきりと神の言葉で書かれているわけです。そこに人間を目的を持って作って、でそしてそのように機能を持たせた高い知性の存在というのは、これは地上には最も知性の高い生物といったら人間しかいませんね。人間が人間を作ったんでしょうか。いや、そうとは思えない。人間が原子を作ったのでしょうか。私はアメリカで研究したときに、原子力関係をやっておりました。で原子力は今申し訳ないですけれども、あの福島のような事故になりました。それも日本でですね、本当にこの面目ないことでありますが、私は原子炉のこれの安全性ということをですね研究してきて、破壊力学、物が壊れないようにするにはどうすればよいかというようなことで研究をして、そこでその世界の、あのネットワークを持ってですね共同研究をやって、そこでアメリカを中心にして一つの原子力の基準を作って安全性をこの出したんですね。でこれを日本も韓国も中国も適用しています。でそれでもって、しかしなお遠くでのあの事故が起こったということは非常に面目ないことでありますけれども、その高い知性を持ってこの作る、これが神様が実に生態を作られたのはそういうことでありました。自然というのはそういったものではない、自然が人間を作ったというものではない、自然がこういったものを作ったというものではない。自然というのは波がこの打ちつけて、風が吹いて、でそうしてこの造形するということがあるいはあるかもしれませんけれども、しかしそういったものは全部劣化していくものなんですね。物は壊れていく、というのが、これが例えば今のこの世界も人類が亡くなって、そして自然のままに劣化していきますというと、1000年2000年経ちますと、もう跡形も残らないということになります。このようなものが自然ということでありますが、 無秩序の中からこの秩序のあるものが出来上がったというのが神の創造であります。自然というのはその逆であって、秩序のあるものが無秩序のものになっていくというの、これを難しい言葉で学問ではエントロピーと言いますが、このエントロピーの自然よりもこの逆に流れていくようなもの、これが生態の成り立ちであるわけです。これは科学者も全部そのことを認めています。聖書の中ではそれを神が作ったとその中で宣言し明かししておられる。その神が地上に来られてイエス・キリストの姿をとって、私たちにこの見える形で、その声も聞こえる形で来られたのが、この聖書に書いてあることであります。そのイエスは人の罪のために苦しみ十字架につけられて、でそしてその最後を捉え遂げられたのは私たちの救うためである、私たちを死から解放するためであると記してあられる。この神の姿を私たちは十字架で表しているのが、まさにキリスト教の救いのことであります。このことを今日は私は申し上げたかったことでありますが、なんとか神様、神の存在ということをですね、ご理解いただければ非常に感謝なことであります。最後に一言お祈りさせていただきます。天にいます尊き主なる神様、私たちにキリストを与えてくださいました、その神様の愛と恵みを感謝申し上げます。私たちがすべてこの道を外れずに神のもとに行くことができる、その恵みを感謝いたします。どうかそのようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
お願いします。